ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。最近薄いとこのポッドキャストでも繰り返しております、アップル関係のニュースと中心はですね、すっかり腕時計型デバイス、まあ、仮称として iWatch の噂に中心が移りつつあるかなという印象でございまして、今日はですね NHK のニュースでもこの噂が取り上げられたようでございましてですね、まだまだ噂の段階なんですが、 NHK がニュースで取り上げるんですからね、まあ、ちょっとにわかに信憑性というか真実味を帯びてきたっぽい感じがしないでもないかなという感じの今日この頃でございますけれども、まあ、気になるさんの方でですね、2つほどその関係のネタが載っておりまして、まあ、1つはそのこの iWatch なるもののコンセプトイメージ、あくまで想像図としてですね、当然これアップルの中から出てきたものではないんですが、2つほど掲載されております。1つ目はですね、ちょっとこれは想像図としてもちょっとどうかなっていう感じの大きめのこの時計の丸い文字盤の中にですね、螺旋状に iOS っぽいアイコンがずらずらっとこう奥へ沈んでいくような感じで並んでいるというインターフェースでございまして、ちょっとこれはあんまりかっこよくないような気がしました。2枚目の方はですね、まあ、これはちょっとありかなという感じで、 iPhone のインターフェースがそのままこう曲面的にですね、腕時計のように腕に巻くような感じで曲面になっているという形もので、これだったらちょっとありかなというイメージです。まあ、どのみちこれは Apple の外部の人が想像して作ったものですので、あくまでも参考にということでですね。でこの想像図のですね、ちょっと補完になるかなというか、こう本当になるかなという感じのニュースがもう一つ、米アップル iWatch のようなウェアラブルデバイスに関する特許を申請というニュースが出ておりました。アップルインサイダーによると、アップルが噂の iWatch を本当に開発していることが予想できる特許を申請したことが明らかになったそうです。ということで、これ図面入りです。その特許のタイトルは、バイステーブルスプリングウィズフレキシブルディスプレイとなっており、総安定バネとフレキシブルディスプレイで構成されたウェアラブルアクセサリーデバイスに関する特許となっています。説明によると、バンド部分はレイヤードフレキシブルスチールバンドとなっており、ディスプレイ部分はセンサーによりユーザーの手首のサイズを自動で検出し、すごいですね、一部分のディスプレイをオフにするなどしてユーザーに最適な画面表示レイアウトにする機能が搭載されているとのこと。またマルチタッチインターフェースを搭載し、文字情報やアラート、地図、ビデオなどを表示でき、 Bluetooth や Wi-Fi でポケットの中の iPhone とも通信可能なようです。あくまで特許申請の段階ですが、 Apple がこのような腕時計型ウェアラブルデバイスを考えていることだけは確かなようですということでですね、これはちょっと期待できそうな感じがしないでもないような気がしないでもないんですけれども、あの Google さんがですね、今のメガネ型のデバイス Google グラスとでも言うんでしょうかね、のコンセプトビデオというか、これはまあ実際にテスト中なんでしょうか、今なんかこのテストするための人をアメリカで募集した、開始したなんていうニュースも出ておりますけれども、まあ、次はこのウェアラブルデバイスに、まあ、流行というかトレンドがシフトしていくのかなという予感がいたします。はい、さて先日アップルストアの方でトークショーを行ったアーティストのキャリーパミュパミュさん、この間はですね港区増上寺の方で au さんのイベントでですね、このスマホを使ったイベント、これスマホをそのオーディエンスの皆さんと一緒にですね使ってこうプロジェクションマッピングとか、あと東京タワーの照明も一緒にそのスマホでコントロールしちゃったというですね、まあ、すごいイベントがあったんですけれども、 この模様は CM になって今 au さんの CM として放映されてますので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。そのキャリーパンパンさんの新曲忍者リバンバン、こちらがですね、まだ発売されてないんですが、ちょっと先行ということでリンクトーン、着信音、着メロですねとして iTunes の方でも発売開始されておりました。私この着信音、 iTunes ストアの着信音のコーナーってよく見たことがなかったんですけど、これ iPhone の iTunes、 iOS の iTunes からじゃないと見られないですね。 Mac の iTunes ではちょっと見られませんでした。でありました、忍者リバンバン聞くこと、視聴もできます。250円、結構いいお値段ですね。その他にもですね、このリングトーンのコーナーにはスターウォーズのリングトーンというのもシリーズでいっぱいありまして、セリフとか効果音がそのまま iPhone の着信に使えるというものですね。でこれはセリフとか効果音とか全部音楽とか載ってないで綺麗に抜き出してできてますんで、さすがオフィシャルだなという感じでございます。そして、忍者リバンバンといえば忍者なんですけれども、一つここで iPhone アプリご紹介、これアーバインアーデンというところが出しています忍者カメラというアプリでございます。文字通りカメラでございましてですね、隠密、スパイ、忍者、こういった秘密撮影のためのアプリでございまして、無料でございます。これダウンロードしてみました、使ってみました。まず無音でシャッター音を鳴らさずにですね、写真撮ることができます。これちょっと使い方を間違えないようにしてくださいね。あくまでもこの静かにしてなきゃならないところで使うためのものというふうにお考えください。それから画面をですね、撮影しているとは思えないような形にする、まずウェブブラウザーをですね表示して、で実はその写真も撮れるというモードで、これウェブブラウザーはダミーじゃなくて本当にウェブブラウザーとして機能しています。で隅っこの方にちょっとファインダー的にそのカメラから映している映像もちょっと見られる、それから完全にブラックアウトさせて撮影することも可能です。画面を、はたから見ている分には撮影しているようには見えない。で動画も撮れます。でこうして撮った写真や動画はそのアプリの中の秘密ライブラリに保管することができましてですね、でその中でさらにプロテクトをかけてキーワードで保護することも可能です。で iOS の標準のカメラロールの方に保存し直すことも可能です。これ非常に優れたカメラアプリじゃないかなと思いますね。忍者カメラ無料でございますので、あくまでも使い方を間違えないようにお使いいただけたらと思います。それからもう一つ、これは iPhone だけではなくて Mac にも関係するアプリ、これ菊池先生昨日ですねご紹介いただいていたものなんですけれども、これはすごい、 Mac と iPhone で相互に音楽、地図、URL、電話番号を転送できるビームアップ無料ですということで、これアップドリルさんというブログに載ってた記事ですね。これはこの通りのものでございまして、 Mac と iPhone の間で音楽や地図や URL、 電話番号といったものを簡単に転送できるものですね。これ両方 Mac と iPhone 両方にこのビームアップ、それぞれ App Store、 Mac 用、 iPhone 用、 iOS 用にございますので、これをダウンロードしていただきまして、でインストールしますね。でオッズデバイスというデバイス追加というオプションがありますので、それを使うとですね、 Mac の側ではバーコードを表示します。で iOS 側ではそのアプリを使ってそのデバイス のバーコードをパッと取ると、そうするとこれだけでもペアリングが完了という形で、その後は URL ですとか地図ですとか、こう表示させているものが反対側 その iOS デバイスから表示リスト的にですね出ますので、タイトルが出ますので、それをポンと押してやるだけでビームボタンを押すだけで転送される。面白いのは音楽がですね、これ例えば iPhone で鳴らしている音楽を途中から Mac で再生するということができる、ファイルをやり取りするわけではないんですけれどもできるというような機能がありまして、これなかなかですね便利だと思います。ビームアップ、こちらもですね無料ですので、ぜひどうぞご覧になってみてください。というわけで、ゆうまぐ次回の定例会3月30日土曜日、どんぶりマガジンどんまがの方では、今年のアップルに期待すること、やっぱり iWatch ですかね。はっきり iWatch に期待することとか、そういうことでも結構ですので、 140字以内でドンマンガ投稿アドレス、こちらのブログにリンク貼っておきますので投稿の方をお願いいたします。それではユーマ外本ポッドキャスト、都内防止を近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。